それでは今日の聖書をお読みいたします。新約聖書ペテロの手紙第1、1章の3節から5節までです。新約聖書の新科訳2017版465ページです。新約聖書の465ページです。それではお読みいたします。ペテロの手紙第1、1章3節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。以上です。今日は生ける望みと題してメッセージを取り次がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2021年も早3月を迎え、また第一の主日の礼拝を私たちに与えてくださり感謝いたします。気候も暖かくなり、また春めいてきましたけれども、何よりも私たちの心の中に神様の豊かな恵み、ご愛を注いでいただいて、また希望を持って生きるものとさせてくださるようにお願いします。また新型コロナウイルスの感染も徐々に収まってきている気配をも感じます。しかし私たちは気を緩めることなく、どうぞまた感染防止に努めて、私たちがこのコロナウイルスにかかることがないように気をつけるとともに、さらにそれに勝るところの神様の守りを私たち一人一人に与えてくださるようにお願いします。どうぞまた主なる神様を信じて、その信仰によって私たちが毎日の生活の中にも神様の助け、また守りをいただいて歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。そしてまた私たちは今この世で生活をしていますけれども、決してこの世のものが全てのものではなくて、やがて終わりの時が来、そしてまた新しい新天新地を神様は私たちのために備えてくださっておられる。このことを信じて、また私たちは神の国を目指して歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちのこの信仰の歩みをも、主よ、どうかあなたがお言葉によって強めてくださり、また私たちも神の御言葉の確信を持って日々歩んでいくことができるように助けてくださるようお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも導いてくださるようにお願いします。また礼拝の後で入会式を持ちますけれども、また新たにこの柏教会に加えてくださる兄弟方を祝福してくださり、また主が用いてくださって、神様の栄光、また豊かなその祝福を表していくことができるように、主はあなたがお導きくださるようお願いいたします。一切を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。緊急事態宣言が解除されたということで、教会の礼拝もまた少しずつ礼拝出席者が起こされているということは、私たちにとっても喜びであります。またニュースを見ますと、新型コロナウイルスに対するワクチン接種のことも、もう連日のように報道されているわけですし、またおそらくは次、来月4月から実際に接種が私たちも受けることができるんではないだろうかと思います。言うなれば、本当にこの希望が与えられる、私たちの生活の中にも希望があるのとないのとでは大きな違いが出てくるんではないかと思います。 このコロナウイルスの感染に関わらず、私たちはいつも本当にこの神様からこの希望を頂いて歩んでいく、そういうものでありたいと思います。今日はこの生ける望みということについて、先ほど読みましたペテロの手紙第一の一章の3節から5節の御言葉を通して語らさせていただきますけれども、3節の終わりのところにこの生ける望みを持たせてくださいましたという言葉が出てくるわけなんです。この言葉はただ単に私たちはこの世の希望を持つという意味ではないわけなんです。この主語は何かというと、それはこの神はという言葉がですね、その前に出てくるわけなんです。天地創造、すべてをまた支配してくださる神様が私たちにこの生ける望みを持たせてくださいました。この手紙は表題にある通りにペテロが書いたわけなんです。で、おそらくはこの手紙が書かれたのは紀元63年頃ではないだろうかと言われています。そして64年には彼は捕らえられて処刑される。言うなれば大変苦しい状況の中にあった。そしてこの手紙が誰に書かれたのか、その宛名人が一節に出てきている、この起立している選ばれている人たち、起立ということはもともとそこに住んではいないし、そこに一生涯住むというわけではないわけなんです。しばらくとどまっている。しかしそのことは、じゃあどっかまた別のところに行くのか、私はそれだけのことではないと思います。ヘブル人の手紙っていうのがあるんですけれども、それを見るとこの起立者であり旅人である、もう信仰のもう一番最初に神様を信じた信仰の祖先と言われるアブラハムも、彼はこの世にあっては起立者であり旅人であった。じゃあ彼はどこを目指していたのか、簡単に言うならば天国を目指していた。私たちもどこを目指してですね、生活してるんだろうか。この世だけで生きるものなのか。私はそうではないと思います。私たちもまた信仰の父、アブラハムと同じように、この世では起立者であり、旅人である。この世で永遠に住むのではない。やがては私たちは神の御国に凱旋する。天国で生きるものとなる。天国の様子についてはこの新約聖書の最後のヨハネの黙示録にも出ているわけなんですけれども、そこで主なる神様は私たちからこの涙を拭ってくださるっていうような言葉がですね、記されてあります。私たちはこの世においてはいろんな試みに遭い、また苦しみ悲しむっていうことがあるんですけれども、天国に行ったら私たちの顔から神様は涙を拭い取ってくださる。私たちに慰め、また平安、そのいたわりが与えられるということであるわけなんです。そしてまたこの手紙を書いたペテロ自身もその救いに預かっていた。そして彼は生ける望みを持たせてくださいましたとですね、起立している、その起立先は小アジア、今のトルコという国に離散していたクリスチャンの人たちに彼は励ましの手紙を送ったんですけれども、それはその土地だけに限定されている人たちに与えられたのではない。もう時代を超えて、また地域、国を超えて、もう全世界に、そしてまた今の時代の私たちにもこの励ましの言葉は与えられているということです。そしてまた私たちに必要なのはやはりこの生ける望みを絶えず持っておく。どんな困難な中にも、また苦しい時にあってもですね、この生ける望みが合うならば私たちは滅びることはありません。必ず神様は勝利を与えてくださって、そしてまた約束の御国、神の国に凱旋させてくださる。この希望を私たちもしっかりと持つものでありたいと思います。 そしてこの生ける望み、この希望の具体的なものが実はここには3つ表されていると私はそのように理解します。一つは何かというと、3節のところを見ると、神はご自分の大きな憐れみのゆえにという言葉が出てきます。私たちは生ける希望を持つことができる。それはなぜか、神ご自身の大きな憐れみのゆえだということなんです。私たちはこの神の憐れみの実際的なものがなければ多分今は生きていないと思います。この手紙を書いたパウロもそうでした。彼はもう神様によって憐れまれた。なぜなら彼はイエス様を裏切ったわけです。最後の晩餐の時に他の弟子たちが見捨てていっても、私はもう最後まで獄屋までついていきますって、彼ははっきり約束しました。まあ確かに彼はイエス様の後をついていって、この大祭司の庭まで一緒には行きました。ところがその庭で、お前もあの弟子だろうと言われた時に、いや違うって言ってですね、彼は否定した。もう2度どころか3度まで彼は完全に否定したわけです。ルカの福音書を見ると、その時にイエス様と目が合った。彼はもういたたまれなくなって外に出て激しく泣いた、あるわけなんです。もし彼が憐れみを受けなかったら、もう使徒として用いられるどころか永遠の滅びに行ったんではないだろうか。彼がこのように手紙を書くことができるのは、彼自身が神様の大きな憐れみを受けた。イエス・キリストは十字架にかけられて死なれました。それは何のためだったのか。それは私たちの罪を許すということであったわけなんです。ペテロも罪を犯した。罪って言ったって殺人の罪じゃないです。ただ知らないってですね、言っただけなんです。私たちもそのように知らないって言って人を裏切ってですね、警察に逮捕されるってことあるでしょうか。ないです。法律では裁かれません。でも私たちの心の中には、自分は裏切った、悲しみや苦しみ、そして恐れというものが心の中に出てくるんじゃないでしょうか。神様の救いというのは、私たちをその苦しみや悩みから解放する、罪を許す。イエス・キリストの十字架はこの世の法律では裁くことのできない、その罪を許す力がある。自分は裏切った、見捨てていった、裏切り者だ。ペトロは苦しんだでしょうし、そして大声を上げて泣いた。しかし彼はイエス様がガリラヤで会おう、ただ一つだけ約束された。そのことを彼は心に覚えてガリラヤに行ったわけです。そして何度彼は復活のイエス様にお会いした。その時にイエス様はペテロに、あなたはこの人たちに勝って私を愛するか、一度ならず二度も三度もイエス様は尋ねられた。なんで三度私を愛するかと言われたんだろうか。彼は三度、知らない、関係ない、彼はそう言ってしまった。イエス様を裏切った。復活のイエス様はもう一度、私を愛するか、その問いかけに対して彼は、主よ、あなたがご存知です、全く神様に委ねていく、以前の彼とは違っていたわけです。以前の彼は自分でやる、他の弟子たちができたなくても自分はできるんだ。しかし復活のイエス様にお会いしたときに、彼は、主よ、あなたはご存知ですと、彼の心は変えられていった。そしてイエス様は3度、 私の羊を飼いなさい、子羊を飼いなさい、とペテロに言われた。そしてそれはもっとその先に、あのゲッセマネの底で、そのでイエス様が祈られていた時にペテロのためにも祈られた。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさい。イエス様はその前にそのようにペテロに言っておられたわけです。そして彼は裏切り挫折し、もうダメだ。でもそんな自分をも神様は憐れんでくださった。もうその苦しみや悩みの中から救い出してくださった。自分の罪はあの十字架の上でイエス様が全部負って許してくださったんだ。彼はその信仰に立ったということです。私たちが救われるのは行いではない。ただこのキリストの十字架によって自分の罪が許される、それを信じる以外の何者でもないわけです。それを信じるってことが、実はこの3節の終わりにある私たちを新しく生まれさせ、私たちが新しく生まれるのは何か、肉体でもって生まれるのではありません。霊と水によって生まれるのであると、イエス様はヨハネの3章でニコデモっていう人にはっきりと言われたわけなんです。洗礼を受け、そしてまた聖霊によって新しく生まれる、新しい生き方をする。新しい生き方とは何か、それは十字架によって罪が許される、失敗や過ちがですね、すべて十字架によって解決せられる。イエス様は自分のその失敗を、過ちをあの十字架の上で受けてくださって、身代わりに罰を受けられた、裁かれてくださった、許してくださった。それを信じるということが新しく生まれさせていただくということです。だからペテロもそのように、彼は新しく生まれた。罪の許し、自分だけが許されるだけではない、自分を迫害する者をも許す、それが新しい命です。神の愛によって生きる、新しく生まれてもう価値観が全部変わってしまう。永遠の命が与えられて、この世だけではない、天国で生きるっていう、その希望を持つ、それが生きる望みであるっていうことです。肉的な望みではない。この世で金持ちになったり、この世で偉くなったり、権力を振るうとか、立派な人間になる、そんなものではないわけです。生ける望みっていうのは、死の中から蘇られて、そしてもう神の栄光に輝いて復活された、イエス・キリストを信じて生きていく、まあ、その具体的なものが今私たちは礼拝という形で私は表されていると思います。なんで私たちはこんな礼拝に出てくるんだろうか。私も昔は礼拝に出たってことなんてなかったわけなんです。イエス・キリストを信じた、それによって礼拝の意味が分かった。ああ、自分は新しい生き方をしてるんだ。本当に不思議ですけれども、神様を第一にして生きていく、そのことが与えられて、まあ、今実際私はこうしてまた講談からも話をしているんですけれども、しかしその私でさえも神の大いなる憐れみがなかったら、おそらく講談に立つどころかですね、もう滅びに向かっていったと私は思います。こんな自分をも神様は憐れんでくださり、愛してくださっておられる。本当にその喜びと感謝がですね、与えられて、私たちは生ける望みを持っている。そしてもう一つのことは、4節に出てくるんですけれども、この天の資産を受け継ぐということです。確かに私たちはこの世で働いて、そして蓄えて、またこの現実的には老後を過ごすっていうこともあるでしょうけれども、じゃあ私たちの人生ってこの世で終わりなのか、そうではないんです。死んだ後のことが定められている、聖書に出てきます。神の御前に出て裁かれる。 なぜ私たちは死を恐れるんだろうか。実は死後の世界がある、そして神の裁きがある、やはりそのことを覚えると不安になるわけなんです。また神を恐れる、それは自然的な人間の感情ではないだろうかと思います。旧約聖書を見ると、神様は人間に永遠を思う思いを与えられた、出てくるんです。他の動物はその永遠のことなんて考えないです。まあ、犬や猫を飼っている人もいると思うんですけれども、彼らは果たして来年のことを考えているでしょうか。将来のことをですね、覚えて彼らは生活しているでしょうか。多分何にも心配してないと思います。まあ、今餌が与えられるかどうかは心配するかもしれませんけれども、将来のこととか永遠のことを考えるのはもうこれは人間だけなんです。もう聖書が言っているように神様が与えられた。ですから私たちは死後のことをもう考える。そして聖書には死んだ後に神の前に出ることと裁かれることが定められているとですね、新約聖書の中に出てくるわけなんですけれども、しかしこの4節を見るならば、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。もう朽ちない、汚れない、消えていくこともない、その資産を受け継ぐようにしてくださっては、神様は私たちに与えてください。パウロっていう人もですね、私たちをキリストと共なる相続人としてくださったっていう言葉を彼は言っています。そしてペテロもこの違った言葉で彼は表現しているわけなんですけれども、資産を受け継ぐようにしてくださった、そしてそれは天に蓄えられている。この蓄えるっていう言葉なんですけども、イエス様も言われたわけなんです。あなたの宝を天に蓄えなさい、あなたの宝のあるところにあなたの心もあると、そう言われたわけなんです。私たちの心はどこにあるでしょうか。この世の宝に心がいってるのか、それとも天に宝を積んでそこに自分の心があるのかどうか。まあ私たちも蓄えるっていうことは当然するわけなんですけれども、イエス様はあなたの宝を天に蓄えなさい、私たちの大切なものを天に宝を積む、まあその具体的な一つのことは献金ということで現れるんではないだろうかと思います。旧約聖書を見たら、牛や羊やですね、動物、生贄を捧げる、そして神様を礼拝するというのが出てるんですけれども、今私たちは旧約聖書のような生き方はしてないんです。新約聖書の恵みの中で私たちは生かされているわけですし、もう神殿もないし、生贄を捧げる祭壇もないです。今私たちが捧げるっていう、まあ、一つの具体的なものは、献金ということがあるんじゃないかなと思います。もう献金によってですね、神様に捧げるということを私たちは表している。まあよく言われることは、献金は献身であるってですね、言われているわけなんです。まあ私はその一つの根拠となっているのは、あの貧しいやもめの人が神殿でですね、神の宮で、まあ、多くの人たちもこの献金をしてたんですけれども、まあ、亀の持ちの裕福な人たちはたくさん捧げたんですけれども、しかしやもめのそのおそらくは年を取った女性だと思うんですけれども、彼女はレプタを2枚捧げた。まあレプタっていうのはもう小さなお金なんです。今で言うならば50円玉か100円玉、100円か200円です。多分小学生でもそれぐらいは持ってるんじゃないかなと思うんですけれども、彼女はそれを捧げた。でもイエス様はそのところに目を留められて弟子たちに言われた。まあ彼女は誰よりも多く捧げた。その多く捧げたっていうのは金額のことではないわけです。他の人たちは有り余ってる中から捧げたけれども、彼女は全財産持っているものを全部捧げた。 それを神様は見ておられたということであるわけです。また使徒の働きを見ても、新しく救われた人たちがもう自分の持っているものを捧げてですね、そして共有してたっていうのが、まあ、使徒の働きの2章から出てくるんですけれども、使徒の4章の終わりの方を見るとバルナバっていう人が出てくるわけなんです。彼はパウロを導いて、そしてまた使徒に合わせ、そしてまたパウロも異邦人の使徒となり、イエス様の救いをどんどん伝えていった人であり、そしてバルナバは、まあ、言うなれば立役者だった。彼がパウロに会わなかったらパウロはどうなっていたんだろうかと思うぐらいのですね、良き働きをした人です。そして使徒の4章を見ると、彼は自分の持っていた畑を売って、そしてその代金を使徒たちのところに持ってきたっていうのが出てるわけです。きっとそれは大きなお金だったんではないだろうかと思います。金額は書いてありません。しかしその精神は、その心はですね、私はあのヤモメの人と同じだったんじゃないだろうか。だから捧げるっていうのはお金の金額のことではない。もう献身、自らを捧げていく。そこに自分の信仰が表されている。イエス様はあなたの宝を天に蓄えなさい。そしてペテロはこの一章四節のところで、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださった、あなた方のために天に蓄えられていますってですね、はっきり彼は言い切っているわけなんです。それが私たちの希望である。神様は必ずそのことを成してくださる。そして三つ目のことは五節に出てくるんですけれども、終わりの時の救いということです。私たちは救われた、イエス様を信じて罪が許されて天国に行ける、平安を持ってですね、確信を持ってまた天の御国に凱旋するということは大切なことです。でも先ほども言いましたように、この手紙が書かれていたのはこの迫害がどんどんどんどん起こっている時であり、一節にある通りにもう外国までですね、逃げて居留しているというクリスチャンたち。だからひょっとしたらもう神様を裏切るようなですね、失敗をしているかもしれない。もう周りはノンクリスチャンだらけです。まあ、私もこの間 NHK のテレビ見てましたら、まあ、トルコのカパドキアっていうところをですね、映してました。でそこにたくさんクリスチャンが逃げてですね、で、まあ、本当に奇岩というか、もう塔のようになっているもう岩の中でそこをくり抜いてですね、でそこで礼拝をしていたというような遺跡がもういっぱい見つかっている。あんな偏僻な大変なところで礼拝していたんだなってですね、思いましたけれども、本当にその迫害に遭う、苦しい目に遭わされる。だからひょっとしたら失敗してしまい、また神様を裏切ってしまうっていう人たちもいたのかもしれない。でもそういう人を励ますことができるのは、私はやっぱりペテロがですね、一番ふさわしい人じゃないかなって思います。もう彼が一番、まあ、イエス様を裏切ったっていう人の代表格ではないだろうかと思うわけなんです。その彼が終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですと、不思議なことを言ったわけです。終わりの時とは何か、それは私たちが死んで神様の前に立つ時ではないだろうかと思います。これの生活を終えて私たちは神様の前に出なければならない。その時に私たちはどう思うんだろうか、ああ自分は天国に行けるんだろうか、 そして自分にはどれだけの資産が与えられてるんだろうか、不安になったり心配したり、そういうことが起こるかもしれない。自分の地上での生活を振り返って、ああ自分はダメだった、このことも十分できてなかった、もうできることだったらもういっぺんやり直したいってですね、思うかもしれない。しかしこの用意されている救いをいただく、そのように不安に思ったり心配する私たちに用意されている、そしてそれは救いである、私たちを救うものなんだ。じゃあその終わりの時に用意されている救いは一体何なんだろうか。実はこのことをヨハネはですね、別の言葉で言い表しているわけなんです。私は内容は同じだと思います。事柄は一緒だけれども表現が違っている。ヨハネも手紙を書いたわけです。ペテロも手紙を書きましたけれども、ヨハネも手紙を書いた。それが新約聖書の終わりに出てくるわけです。ヨハネの第一の手紙、その第一の手紙の2章の1節のところに、私の子供たち、私がこれらのことを書き起こるのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。まあペテロもですね、先ほどの5節の1章の5節では、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、私は同じことではないかなと思います。神様の守りがあってですね、このヨハネが言うようにあなた方が罪を犯さないようになる。私たちは罪を犯してしまう、失敗する。しかし神様の守りがあると、その失敗を犯さないで済む、守られたということを私たちは経験することがあるんじゃないかと思います。神様は守ってくださった、ああ失敗しなくて済んでよかった。しかし肝心なことはその後のことです。終わりの時に用意されている救い、それはヨハネの第一の手紙の2章の1節後半に、しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。御父の前で取りなしてくださる方がおられる。一人じゃない。神様の裁きの座に出た時に自分一人が裁かれるんじゃない。御父の前で取りなしてくださる方がおられるんだ、イエス・キリストがおられる。それが私たちの救いであり、ペテロの救いでもあった。イエス様がおられる。それが唯一のペテロの望みであり、またヨハネも同じようにイエス様がおられる。まあ、ある英語の訳では I have Jesus という言葉が使われているわけです。私はイエス様を持ってるんだ。心の中にイエス様が生きておられる。不安や恐れはない。イエス様が弁護してくださる。自分は失敗したし、ダメだった。でもその裁きの座に出たときに、私は十分できていなかった。でもイエス様は、まあ他のところで書いてありますけれども、これらの小さきものにしたことは私にしたのである。イエス様は、弁護してくださる。私たちに救い主イエス・キリストがおられるんだ。ペテロは終わりの時に表せる、その救いをいただく。ヨハネは、私は持っている、私は同じ意味であると思います。彼らはその信仰に立って、もう困難な時代の中にイエス様の救いを伝えていった。私たちも確かに文明は進み豊かになってるんですけれども、 しかし状況はある意味同じではないだろうか。私たちも試みに遭い、また苦しい不安もある、恐れも出てくる。しかしそのような私たちをも神様は愛してくださり、生ける望みを持たせてくださっておられる。私たちはこの神様から与えていただける望みを持って、なおも生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝します。私たちはまだまだ困難の中にあり、また恐れや不安を感じます。しかし神様はあのペテロに生ける望みを与えてくださった。同じようにまた私たちにもこの希望を与えてくださっておられることを信じ感謝いたします。どうぞ心の中にイエス様を信じ、そしてまた恐れを取り除いて、そしてまたイエス様はこの私たちのために十字架にかかり、そして罪の代価を支払ってくださった、この信仰に立って生きるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。